登校の不登校による不登校のためのラジオ番組明日ねカフェ。はじめましてこんばんは、太陽です。
はじめましてこんばんは、きえりです。
さあ今回で3回目となりました、不登校の不登校による不登校のためのラジオ番組明日ねカフェ。今回はこの2人でお送りしていきます。この番組のラジオパーソナリティは自分自身が不登校や引きこもりの経験者や当事者などなんです。例えば僕太陽の場合なんですが、小学校の頃から生きづらさは感じていたんですが、中学生になって不登校になってしまったんですね。で、当事者として語れること、悩んだこと、思っていることなどをこのラジオを通して伝えていけたらいいなと思っています。では今回のメニュー紹介をきえりさんお願いします。
はい、今回お送りするコーナーはギルド明日ね。ゲストは音楽バンドハイバルビーバップスの宮城達彦さんと瀬底誠志郎さんをお迎えします。明日ねサテライトではスタジオを飛び出し沖縄の街に繰り出します。今回は沖縄気象台にお邪魔しました。ジャリバ語り場は明日ねメンバーの立花虎之介さんが漫画宇宙兄弟を読んでグッときたことを紹介してくれます。
それではこれから始まる明日ねカフェに1時間お付き合いください。明日ねカフェ、この番組は不登校や引きこもりの子どもたちをサポートしているククルの協力でお送りします。ククルとはまずはご飯を食べにおいでよというコンセプトのもと運営されている不登校や引きこもりの子どもたちの居場所です。ククルに集まる仲間たちが自分一人ではたどり着けない明日に挑戦することを目的に、また明日ねと言える仲間作りのために立ち上げたのが明日ねプロジェクトです。そんな明日ねプロジェクトのメンバーがこの番組のパーソナリティを務めます。ぜひ応援してくださいね。最初のコーナーはこちら、
ギルド明日ね。このコーナーは普段友達を作ろうとしてもなかなかできない私たちがゲストを呼んでお友達になろうというコーナーです。そしてラジオお聞きのあなたが友達を作るのが苦手だなと感じていたら、ぜひ参考にしてみてはいかがでしょうか。
ということで今回のゲストは音楽バンドハイバルビーバップスの宮城達彦さん、瀬底誠志郎さんです。宮城さん、瀬底さん、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしく
お願いします、はい、
ということでゲス、宮城さん、瀬底さん、軽く自己紹介の方をお願いします。
はい、はい、沖縄で、アマチュアロックバンドをやっているおじさん4人で、ハイバルビーバップスというバンドをやってます、はい、ギターを担当してます宮城です。
同じくボーカルを担当してます瀬底誠志郎といいます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。します、友達になってください。
よろしくお願いします。
おじさんだから友達です。
加齢臭大丈夫かな。大丈夫
大丈夫です。
密室だからね。大丈夫かな。
早速なんですが、バンドを始めたきっかけを聞いてもいいですか。
女にモテたいからです。
大体あのみんな大体中学校の大体友達、
中学校
同級生、中学校
同級生、はい、
すごい。
それで、うん、高校の時に宮城くんが、うん、
学園祭にね、はい、出ようと、
女にモテたを高校の思い出にしていこうという。
高一でね、あのバスケ部の練習がきつくてやめちゃったんですよ。
バスケ部だったんですね。
そうで、このまま高3の時にこのまま行くと俺は花束もらえねえぞと学園祭であるぞと、はい、そういう不純な、理由で始めました。すいません。
でもそれで今まで続いて、
それが続いて、その時は、うん、私は別の高校だったんだけど、はい、その後、まあ、大学
ですね、
まあ、はい、たまに会うようになって、じゃあ、はい、まあ、せっかくやったんだから、まあ、そのまま続けようかということになって、はい、まあ、一緒に、
そういうきっかけですかね、
という感じですかね、うん、
ありがとうございます、
はい、
じゃあお二人にちょっと相談というか、
相談ですか。
相談ではないんですけど、
いいですね。
いいですよ。
バンドについてと不登校について、うん、どっちを話したいかな、
はい、あ、どっち話したいか、
話したいかがあれば、
どっちもいいですよ。
どっちでも、どっちでも、どうしよう、どうしよう、
いけると思うんですよ。
こっち決めた方がいいんですか。
キリ、どうする。
ね、どうしよう。
じゃんけんし決めようか。
あ、じゃんけんしましょう。
見えないですけど、大丈夫ですか。
え、じゃあどっちかどっちかな。
いやどっちもいいですよ本当に。そうだな、少しバンドの話しますか。じゃ あ、
ね、お願いします。
そうですね、今ね、はい、僕たちはさっき中学校から同級生って言いましたけど、はい、トゥシビーって知ってる。
トゥシビ
ー、あ、分からない。
分からないか、はい、分からないんだ。
最近の青年祝いと言って、
はい、
青年祝い、
つまり、今年は何年だ。
今年は
分かんないの。
なんだっけ、
分からない。
分かんないです。
イノシシですね。
正解。正解。
危ない。
おじさんたち、4回目のイノシシ年。ああ。ってことは何歳か分かる
?62。
60? お前、見た目いいから。見た目いい、見た目いいから。48。
48。
あの、干支は12歳でしょ
?48。
そうです。はい、48歳におられるおっさんなんですね。
最近、年人に干支が1回回ると、ごとにお祝いして、
そうそうそうそう。4回目なので、まあ、そういう年ですね。はい、ただ、まあ、さっき高校とか大学とか言ったけども、本当にやってるかやってない時期が長くて、
はい、
でも、ちゃんとやりたい、やっぱりロックが好きだからということで、やった、ちゃんとやりだしたのが、このハイバルビアップスという名前つけてやりだしたのが、もう35ぐらいだったんですよ。
35だったっけ、
ぐらい、
そうだね。
だからまだね、バンドとしてはこの年取っておりの10年ぐらいの、10年ちょっとぐらいのキャリアしかなくて。
はい。
でもそうですね、少し説明すると自分たちで曲を作るバンドなんですよ。
あ、作詞作曲を自分たちで。
ね、やった曲を披露すると。
はい。
アマチュアのくせに。だからライブやるとね、会場の皆さん全然うちらの曲知らない状態って。
あ、なるほど。
なるほど。
非常に迷惑なんじゃないかな。だから頼まれてもないのに、はい。人を集めて、しかも何ちゅうの、自分たちで作った曲を披露するって。だからもしこれが野原だったらジャイアンですよね。はい、
この話を毎回ライブでやる。
たまに受けるんですよ。
毎回ジャイアン、
ジャイアンみたいなバンドです。よろしくお願いします。はい、でじゃあちょっとその話するか。
お願いします。
お願いします。
でそうですね、40過ぎて、うん、アマチュアバンドの登竜門っていう、このピースフルラブロックフェスティバルっていう夏フェスがあるんですよ。もう37年つって、そこに40過ぎたおっさんがオーディション受けて。
あれオーディションあるんですね。
オーディション受けて、普通あれ新人が受けるものなんですけどね。
だいたい20代とか10代の子が
42、3の時だっけ。あれ
43ぐらいか。
その時通っちゃって、でもまあそれは前座みたいな扱いなんですよ。でその時にちょっと話して、まあ、皆さん曲知らないじゃないですか。でも少しでも盛り上げたいし、はい、フェスの一番最初だし、フェス自体も盛り上げたいから。
最初だったんですね。
だから、ボーカルの彼が、とにかく、飲みに行ってね、少しでも明るく、手拍子しやすいような曲を作ろうということで、作ったんですね、彼が。作詞作曲して、
はい。それが初めての曲ですか？
じゃないですね。で、ちょっと話したいのが、しばらくそれでね、フェスも出て、おいでっていう曲があるんですけど、
おいで、ね、
はいはい、
そのしばらくして、その僕らのレパートリーも、まあ、そのピースウルも終えて、
あ、はい、
その後何回もライブやって、そのもう曲ができても、もう自分らの曲なんていうのかな、持ち歌、
レパートリー、
レパートリーか、レパートリーになって、だいぶ後に立って、実はおいでっていう歌詞の、ヒントはそのククルのことが、はい、テーマになってるんだよということを聞かされて、へーっつって。
え、あ、じゃあそれは知らなかったんですか。
僕知らないでしばらく演奏しました。
言わないでいこうかなって
歌詞聞いちゃいないっていうですね。で、まあね、実はそのなぜ僕が今日ここにいるかということも説明しますか。
あ、よろしくお願いします、
は
い、
実は僕の子供がだから中学校2年の時に不登校になっちゃって、ね、
あ、はい、
それがきっかけでククルに通うようになって、でククルで俺ずっと俺しゃべってるけど大丈夫、うん、でククルにね、まあ、僕の子供を助けられたというかあるんだけども、あ、まあ、そういうきっかけで、で音楽ククルがなんか資金造成のライブイベントがあって、そこに一回出させてもらった時に、彼もボーカルの歌詞は全部彼が書くんだけども、そのククルのことをちょっとなんかノートに留めてたの、あれ歌詞って。
いや、
あ、そうじゃない、はい、思いつきの、
思いつきというか、
まあ、思いつき思いつきだろうけど、
この話をすると長くなる、
長くなる、20分じゃないのか。そっかそっか。まあまあそういうククルのおかげで、はい、このおじさんたちが曲を作るパワーをいただけたということが一つ言えるのかなとは思いますね。はい、勝手に作ってすみません。
いやいや、ありがとうございます。
うん、
じゃあ俺の話はもういいね。
いや、ちょっとやってください。
お願いしたい。
あの、まあ、おいでって曲があるんですけど、はい、で今話したようにそのまあ俺は私あのこの曲作る時に、まあ、いろんなフレーズとかワード、はい、言葉みたいなのがあって、もともと「おいで」みたいなあのワードはあってね、そのワードをやってたんだけど、それであのでもう一方でその、まあ、この曲聴いてもらうわけで、最初例えばイライラばっかりしてるよとか、はいはい、悔しい思いばっかりしてるよとか、はい、寂しいとか虚しいとか、いろんなこういう自分が若いもう10代ぐらいの時のなんていうの、そういったまあそういう気持ちみたいなのをこう、そういう、まあ、歌詞ももともと別であって、でピースフル最初出た時に荒野が
手伝いに来たね、
手伝いに来たでしょ、
学校行ってなかったから やることねえな、ちょっと裏方手伝いって、
で手伝い彼覚えてないと思って、手伝いした時にずっと手伝いしてもらったどうかって俺話してた、
はい、してた、そうだね、
でそしたらそのなんていうの、そういうなんかいろんなことがあって、こう同じよ、まあ、昔俺もそういったなんかモヤモヤした思いがあった時に、はいはい、こんな風にこうパッと集まれるというか、うん、なんか居場所じゃないけど、で僕らはあのククルさんみたいな何かやってるわけじゃないんだけど、僕らちゃんとこう音楽があってライブがあって、はい、まあ来てくれて、まあ、楽しんで帰ってきてくれたらいいなという思いがあって、じゃあこのさっきのおいでっていう言葉と自分のそのイライラしてるとか
相手のちょっと
合わせて、そういった気持ちがあるときに、じゃあこっち来てじゃあ一緒に音楽聴いてみないっていうような形の曲が作れたらいいなと思って、それで少しちょっとまあライブでもやりたい、まあ、急にやろうと言い出して、あれ本番の何2週3週間
前、そうですね、割と、はい、
3週間前ぐらいに決まったから、うん、やるからっていうこと
で、もう決定事項で伝えたんですね、うん、
で急いでやったんだけど、まあ今で自分で言うのもなんだけど、すごく今、俺たちのそのレパートリーの中では
大事な曲が
ハマってきているので、多分あのまあ堅苦しいメッセージじゃなくてさ、 こっちにギターもかかってますけど、ギターじゃらんとなしたらなんかやっぱさっき女の子にモテたいじゃないか、かっこいいとか、なんかすごく楽しいんで、なんかそういったまあいろんなそういった楽しいこともあるよっていうことがいろんな人に伝わればいいかなっていう思いはありましたかね。
はい、
ありがとうございます。
そういう意味があったんですね。
すごい深い意味が、
言っても忘れちゃうから、ね、
まあまあ、はい、まあ楽しんでやってますよ。
よかった、はい、すごい
よかったですか。
ありがとうございます。深い思いがあるなとは思ってるので。
はい、
宮城さんに質問なんですが、不登校についてどう思っているとかありますか、息子さんが。
はい、それありますよね。やっぱりね、中学、うちの、だからその、長男が中学2年の時に、うちの子はいじめがきっかけだったのかな、はい、後で。それも最初わからなかったですけどね。ただ、そうですね、僕も仕事柄、どっちかって営業というか、あの、はい、自分の成績が問われる。結局、強い人が評価を受ける、
はいはい、
社会で来てきた中でですね、まさか自分の子供が学校行かなくなる、学校行かないことを選択するなんて思ってもなかったし、はい、じゃあ、まあ、苦しそうな顔をしてるし、その当時はじゃあやること何やるのかなって、家でゲームとかしてるんですよね、はい、そしたらそれはやっぱりこっちとしては親としてはその怠けたいからじゃないかって思ったりもして、ぶつかったり、この、衝突したり、ぶつかって衝突したりして同じ言葉ですよね。
いや、いいと思いますよ。
2回ぶつかったことないんですか。
もうたくさんいろんなことがあったんだ。
まあ、そういう時期もありましたね。
はい。
だから、ただ、ね、今となっちゃ、その、もう大学にも入ったし、
はい、
ね、ククルですごく元気にもなったんだけど、だから、怠けてるんじゃないかな、でそのことをなんか、ちゃんと理解してあげてなかったなと思うんだけども、その後僕もだからあのククルに通ったりだとか、そのセミナーだと受けたりとかいろいろ勉強して、やっぱりその本当に、学校に行かないという選択を、はい、あの楽したわけでやったわけじゃない、その時も実は辛い判断だったんだろうなということを、大バトルで理解できたというか、 やっぱりね、不登校の持つ親という立場なんでね、僕らは、僕らという僕はね、
はい、
なんていうのかな、そうだな、
うん、
難しいですよ、難しいけど、はい、ただ、今のその長男を見てると、逆に、その時期も必要だったのかなって思う、よく考えればですけどね、
はい、
だそのおかげでやっぱりその学校に通った時が、ね、うちの子の、ね、某 K 君なんですけど
某 K 君、
うん、K 君1だとしたら今2になってんじゃねえかなマジで思うんですよね、
さっき名前出しちゃったけど、
ね、さっき俺
やってましたね
、はい、まあそんな感じです、
はい、ありがとうございます、うん、お二人の、まあ、話は飛ぶんですけど、う
ん、飛ぶんかい、
すいません、学生時代とかってどうだったんですか、
学生時代ですか、
どうでも
自分自身が不登校だったので、
はい、
あまり学生ということをしていなかったので気になるなと思っていて、
なるほど、まあ女には持てなかったですねマジで、
あそう、
彼女できなかった高校の時、うん、までずっと、
なるほど、ね、
まあでもそうですね、それなりに楽しかったですね、僕は割と喋る方なんで、そういう、なんていうんですか、そういう友達もできて、ただ、なんか、高1の時だけか、すごく、なんかクラスに馴染めない時はあったんだけども、ただ、そうだな、その時は、不登校という判断はまあしなかったんだけども、まあ、通じて楽しかったかな、僕は。
俺は、まあ、彼ら、中学校が一緒だったんだけど、まあ、高校はみんな別 で、はい、でさっきの、まあ、馴染めないって話からもしてたけど、僕はあんまりこう、まあ、部活もや高校時代なんかはまあ部活もちょっとかじったぐらいで、うん、あと何をしてたかなっていうんだけど、さっきの、まあ、さっきの曲を作る書く、まあ、音楽バンドをやりたいっていう気持ちはちょこっとだけあって、あの頃からこうちょこちょこ詩を書いたりこんなの曲にしてみないみたいなっていうのは実はあって、あの時書いたのが実は今の、まあ、違う曲だけど、につながったりしてて、うん、割とまあ明るそうに見えてこう暗い感じの生活
で暗かったんですか、
じゃあ今は明るい生活
あんまり変わらないという感じでも音楽友達と高校の友達何人かがすごい音楽好きなのがいて、なんかなんていうの、彼もなんか女の子にモテたいから男のいない合唱部の手伝いに行くからお前も来いって言われてじゃあ行きますっつって、
はい、
まあ、ちょっとだけモテましたけど、
ね、その頃は
その子
は
この話長くなる
ね、長くなるね、お前にモテた話が全然聞きたくないな、
キュウリからも聞いてみたいこととかある、
急だね
ごめんね
いいですよ何でも、
でも
どんどん来い、
そうだな、作詞作曲とか
聞
いてみたいです、
曲、まあいろんな作り方が多分あると思う、いろんな方もたくさんいますけど、多分私なんかはこうまず詞があって、でこの詞をこうなんて鼻歌じゃないけどこういろいろ歌ってみたりして、でそれにギターを合わせていって、で その繰り返し、
そうなんです
か、だから多分誰にでもできるんだけど、それをこうかっこよくあれば綺麗に聴かせるのがまで作るのが大変で、やっぱりいろんな曲を聴いて、まあちょっと真似してみようかなから始まってもいいし、結構たくさん曲作ったんだけど、このバンドのみんなに聴かせて OK だったら OK なわけ、それがちゃんとじゃあバンドでやろうね、聴かせてつまんないって顔したらもうボツなろうそれも悔しいんで、どんどん書いていくんだけど、とにかく詩をどんどん書いていくと、そのためにこれをどうにか曲にしてやろうっていう気持ちがあると、多分もう下手でもうまくてもそれはもう結果だから、本当にもし作ってみたいって思うんだったらやっぱ挑戦してみることが今ね、いろんなもうスマホとかでも簡単に作曲できるのがあるし、昔みたいにもギター持たないとピアノ弾けないとみたいなことはないから、どんどん挑戦していくと結構楽しいですよ、
楽しいですよ、彼はだからその弾き語りみたいな感じでこのコードと歌メロを持ってくるんだけども、 それをバンドで4人で自分が聴いたイメージで、じゃあギターどうしよう、ドラマどうしよう、
合わせていく、
そうなんです、積んでいく作業、積んでいく感じですね。でそれがなんかやっぱりなんか単純に何もないところからものが出来上がっていくわけだから、うん、それはその一緒にやって現場に一緒にやってて、なんかそれが一番楽しいというか、でそれでまたね、ジャイアンだけどその誰も知らない曲でちょっとでも人を乗せることができたら最高に楽しい、こんな楽しいこと
なんですね、楽し
みが、はい、めちゃくちゃ面白いですね。
歌詞もだから普段ねなかなか言えないことってあるじゃないですか、そういうことを結構ポンと言ってみたりして、うん、そんなことをすると結構ストレス解消にもなるんでね、おすすめですよ、
うん、はい、
ではですね、そろそろお時間の方になってきて、は
い、そうなんですね、
まだいけるかな、
え、
いけるかな、
いや全然時間気にしてませんでした
、うん、聞かないことがまだあるなら全然、うん、
いや、
じゃあ少し僕喋っていい、
うん、お願いします
ちょっとね、不登校について少し言いたいことがあるというか、
はい、
このラジオの取り組みがね、
はい、
やっぱり学校に行けなくなって苦しい思いしている人たちになんか、ね、届け、テーマもそうじゃないですか、
はい、
本気で頑張ってほしいなって思ってて、その応援している気持ちをちょっと今日伝えたかったなと思って、
ありがとうございます。
言いたかったのはですね、メジャーリーガーのイチローさん知ってる、
はいはいはい、
この間引退したけども、はい、彼が引退したってなって、某バラエティ番組で、
はい、
一郎ありがとう芸人があったんですよ。
ああ
でその時に一郎さんがね、このインタビューに答えしてて、つまりいろんな記録とかそういった偉業を成し遂げたんだけども、で今のメジャーリーガーっていうのはそのいろいろと筋肉をつけてパワーをつけてっていうそのトレーニング方法についてどう思うか、つまりその目標、実績を出すために、目標を出すためにどうしたらいいかっていう、その、はい、ウェイトトレーニングでパワーをつけるってことをどう思うかって、イチローはもう大反対だと。
大反対、
うん、でもそのウェイトつけることの方が目標、実績を出すための最短方法かもしれない、近道かもしれないですよねっていう言い方に対して全く逆だと、もしそれは多分無理だと、近道なんてない、無理だ、もしその近道があって成し遂げたとしても多分その実績には深みはないと、そういう話してたんですね。遠回りすることが一番近道だと。この話聞いてなんか僕クールのことなんか思っちゃって、うん、やっぱりほら皆さんこの学校行かなくなって少し休んで遠回りしてるじゃないですか、その辺はね。でもさっきほら某圭君の話じゃないけどもなんかそれがワンで、その経験を踏んでなんか2になれるんじゃないか、
また次につながる、
大きくなっちゃうんじゃないかなって、マリオだけ分かんないけどなんかそういう風になってくれたらいいのかなって、だからなんか自分に深みをなんか得るために必要な時間だったって考えて、多分今こうやって人の前で喋ってることは多分1個乗り換えてたらあるんじゃない、1個2個は、
ね、
ある
よね。なので
それをなんかこの番組通じて発信して、そういう人たちに勇気を与えてくれたらなと思います。ぜひ頑張ってほしいなと思って、
はい
はい、
ありがとうございます、
い
やいや、はい、頑張りましょう
頑張りたね
でも楽しくやったら絶対伝わるんじゃない、はい、それがね、うん、
まあ、ぜひライブも来てください。
あ、そうですね、
やっただ
ったらそう、 Facebook でハイオレイアップスでググってくれたら一応 Facebook やってるんで、
はいはい、
それは宣伝ですね、
はいはい、ありがとうござい
ます、はい、
不登校に向けて伝えたいこととかありますか。さっきも
今言ったことはそうかなと思うんだけど、うん、ただ本当に僕も本当にその引きこもってる頃っていうのはやっぱ大変だったし、親としては辛かったし、ただ今は本当に、うん、彼も立ち直ったと思っていいのかな、楽しそうにしてるし、
はい、
今思えばだから僕もそれを経験して、世の中に弱い立場の人もいるんだなと本気で思えたし、だから僕もひょっとしたら通になったのかもしれないですね、だからうん、やっぱり当事者っていうのは大変だろうかもけども、それをまた、うん、やっぱりポジティブに捉えてもう次のステップに仕上げられたらいいんじゃないかなと思いますよ、はい、
ありがとうございます。
いえいえ、
最後に今回のゲストハイバルビーバップスさんの曲をお送りしたいと思います、
はい、
じゃあ瀬底さん曲紹介ぜひお願いします、
はい、じゃあハイバルビーバップスで聴いてください、おいで。
続かない。心がそうさ変わりてく悔しさばかり、いつも繰り返し、誰もわかってくれなくて、やるせない思い溢れてる。夕暮れ一人街の中、風に吹かれてる。だけど今日はここに来て、悲しい夜にさよなら。
レポートします。今回は沖縄気象台にお邪魔してお話を伺ってきました。
さて早速ですが、今回沖縄気象台業務課の広報担当中村亮さんに質問させていただこうと思います。中村さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
中村さんの自己紹介の方お願いしてもいいですか。
はい、自己紹介ですか。はい、中村亮ですね。私は43になります。ちょうど皆さんぐらいじゃないんですけど、息子が3人います、はい、上は中2で下は小5、小4ですね、はい、本当に、毎日賑やかな家族に混ざってます。出身は、読谷村というところですね、はい、まあ、残波岬で有名なところなんですけど、はい、読谷出身で、でそれから中越で学生気象台に至るんですけども、気象台には実は全く興味がなかったんです。
興味がなかった。
なぜ縁があったというのは、はい、実は、私の父親が、はい、沖縄気象台の職員でした。はい、というのは不思議な縁ではないんですけども、自分高校卒業してちょっと塞ぎ込む時期っていうのが実はありました、はい、まあ、それがどの程度か分かんないんですけど、まあ、でもなんとなく仕事しなきゃいけない、もしくは学校行かなきゃいけないなっていう時に、ちょうど沖縄気象台で欠員が出たんですよ。あ、でその時に試験を受けて受かったのがこちらの仕事だったっていう。あ、実はモチベーションはさほど高くなかったです。あ、はい、
なるほど。
そういう件がありました。
ありがとうございます。はいはい、沖縄、早速なんですが、沖縄気象台というのはどういうことをやっている場所なんですか。
そうですね、気象台というと、まあ、皆さんがすぐ思いつくのは多分台風、
はい、
風とかってなるとは思うんですけども、例えば台風とか、例えば地震とか、まあ、いわゆる津波とかですね、まあ、そういったいわゆる、まあ、自然の現象、それに対しての、まあ、防災気象情報という、それぞれに例えばその、先ほど話した台風とか地震津波に対してのそれぞれの、はい、いわゆる自然現象に対するその情報、防災気象情報をまず作って伝えるというのが、はい、まあ、大きな仕事かなと思います。で、まあ、それに、その情報をやっぱ作るにあたってやっぱり観測データが重要でありますし、はい、そういったデータの収集、あと品質の管理ですね、そういった業務も沖縄気象台としては重要な仕事として見ております。
はい、天気予報とかもですよ
ね。もちろん天気、そうですね、はい、天気予報も、まあ、天気予報もどちらかというと防災気象情報にどちらかというと含まれるという考え方でもいいかなと思うんですけども、そうですね、皆さん のいわゆる、国民の皆さんに一番して直結しているのがやっぱり今おっしゃったように
予報、
天気予報がすごく大事で、はい、まあ、明日曇るのか晴れるのか、すごく雨が降るのかとか、すごい大事な、 いわゆる生活基盤にすごい直結したような、はいはい、現象になりますので、それを、はい、もう出すのも大事な仕事になっておりますね。
はい、はい、その天気予報というのはどういう形で予報しているとかってありますか？
そうですね、スーパーコンピューターという、気象庁の頭脳になっている柱、心臓部になっているコンピューターのシステム、はい、どでかいシステムがあります。こちらが、まあ、東京都の方に、清瀬市というところに、あってですね、こちらの方に全て気象庁に関わるものがあのところのデータ全ての心臓部になっております。でこちらの方に日本のもう気象庁だけではなくて世界中のありとあらゆる観測データがそこに集められます。でそこで集められたこの観測データ、それをいわゆるシミュレーションするわけですね。例えばこれが数時間後にはどのような大気の状況になっていくかというものをシミュレーションします、
はい、
であくまでもここまでが、まあ、計算結果だ、計算をするスーパーコンピューターの仕事であるんですが、はい、最終的にはそういったスーパーコンピューターで弾き出したデータ等を使って予報を担当する方々が、それぞれの知識と経験を生かした上でそのデータも組みして、予報を出すと、
はあ、
その予報を発表するには絶対に人手を返します、
はい、
まあ、それがあの全体的な予報を出す流れになっているかなと思いますけど、
はい、ありがとうございます、はい、天気予報を見る上で、はい、ポイントにした方がいいところとかってあるんですか？
そうですね、例えばすぐにこう読み取れる曇りや雨や晴れ、
はい、
そちらももちろんそちらの方も大事なんですけども、まあ、もちろん降水確率もそれもそうなんですが、はい、気象台が出す天気予報だけではなくて、例えば報道機関とかもしくは気象会社が出している天気予報というのも補完する意味で、それぞれを補完する意味でとあの全体的に見るというのが
いろんなものを見
る大事かなと思います。
一つのものだけじゃなくて
ではなくてですね、はい、例えばそれは台風だって言えるんですけども、はい、台風の情報も気象庁だけじゃなくて、例えば沖縄でと近いあと 米軍さんが出している台風の情報もあります。
で話変わってしまうんです
けど、はい、いいですよ、
ね、引きこもり、
はい、
お家にいたりするんですよ、はい、気をつけるべき災害とかってあるんですか？
あ、家にこもりがちということですよね、
はい、だったりすると
あまり限定はできないんですけど、基本的にやっぱり家にいるということは、
はい、
あの外に出て対人関係の上での情報を得にくい部分がありますよね、
はい、
そうなると、まあ、もちろんいろんな情報を取るという多分ツールは皆さんよく知ってるのかもしれないです。そういうところ、はい、そういった場合、そういったツールフルに使ってまずは防災気象情報をまず読み取る力と収集する力をつけていただきたいということです。例えば情報を見たとしてもこれなんじゃこれと、
あ、分からなかったりする。
そうなんです。それがすごくでも難しい話であるんですけど、この情報はどういうことを言ってるんだな、これって避難に相当するものなのかなとかっていう、いわゆる情報を読み取る力をやっぱり養っていただきたいっていうのはあるんですが、はいはい、まあ、それはもちろんこれ個人だけではなかなか難しい部分があります、はい、なので家にいる場合はもちろんテレビとかこういったスマホとかも大事ですけど、やっぱりラジオってすごく大事なんですよね。ラジオはすごくもし何かあればもういつでもつけられるような状況、あの乾電池がもうすぐにあって予備とかもあったりとか、やっぱりラジオってすごくいろんなところで大事なツールになります、
はい、
こちらの、あのラジオはいつでも聞けるような状況
にしといた方が、
はい、スマホで聞くとかそういうのパソコンで聞くとかというだけじゃなくて、しっかりしたラジオ、ちょっと安いものでもありますから、はい、これを用意しておくのはすごく大事な、家にいるということを考えたら大事なものかなと思います。 あとは例えば台風とかで大雨大風が吹くわけですよね、はいはい、なのでまず窓の近くにいないことですね。ちょっとした例えば台風が来ると突風とかって起きることがあります、
はい、
それで外で濡れた厚紙なんかがバズーカのように飛んでくるっていう場合も本当十分ありますので、まず窓の近くにいないっていうのも大事なことかなとかありますね。
はい、もちろん地震もです。
地震もです。それは地震もです。気象だけじゃなくて地震も。
天気予報とかで、はい、あの降水確率50、あ、違う、降水確率じゃなくて、何ミリの雨が降りますとかっていうのありますよね、
はいはいはい、
あれって大体どれぐらいって予想しとけばいいかとかっていうのがいまいち分かんなくて、
あ、ちょっとですね、話もしたんですけど、例えば1時間で30ミリの雨が降るとか、
うんうんうん、
そういった 情報があったりすると思うんですけども、はいはいはい、もちろん最大でこれぐらい降りますと言ってますが、最近は急に積乱雲が発達してすごい雨が降るっていう場合があって、1時間で最大30ミリ程度の雨がところどころ降るかもしれませんと言ってても、それを大きく予想を上回るようなことがあったりするので、そういったまず1時間で何ミリどれぐらいの雨が降りますといった場合には、何ミリぐらいだったら大丈夫って分からないじゃないですか。すごい雨が降って、例えば道路もこう水冠水するような状況になるかもしれないなっていう悪目で考えていただければいいと思います。これで降らなかった、なんで降らなかったじゃんで笑って言えるような形でですね、それで逃げ切れなくなって亡くなる人もいますので、それに比べたらずっといいというふうにふんっていう笑顔で言ってくれる方が後ろを出す方としてはいいんですよ。申し訳ございません、外して申し訳ございませんってあるんですが、よかったね、息伸びてよかったねっていうのがやっぱりどうしてもあるので、
確かに悪い方向に考えておいた方が回避率はあります、ね、
ちょっと悪めに、そうですね、悪めに考えての方がいいと思います、はい、
ありがとうございます。
今の空振りの話ね。
ああ空振りですね。
空振りした時に、例えば台風でも今回大きな台風が来るので、はい、まあ、かなり被害出ますよ、はい、もうそれをそれに基づいてお店はもう閉めるとかですねしたけど、結局、台風対策がなかった、その時、うん、どんな苦情が気象台に来るか、
そうですね、教えてはい、まずはそうですね、例えば農業とかに関して言うと、まあ、ものすごい強風を予想している、暴風な状態で、という予想をしているわけですから、基本的にほとんどの作物早めに収穫したりする時もものによってあるわけですよね、はい、ちょっと早熟だったりもするかもしれないです、はいはい、そうした場合にはやっぱり形状蓋開けてみたらそんなに大した台風じゃなかったって言った場合、時の場合大体、まあ、そういう時にはほぼこういった早めに対応してしたせいでもうどうしてくれるんだこちらは、うん、まず本当に責任取ってくれって言われてることも多々あります。ただしそれはもう本当に申し訳ないとしか言えないんですが、ただ今回この被害がなくてよかったと思いますって言ってしまったらまた魚でしてしまうので、まあ、すいません、もうこの時には私たちは最大限の情報を出させていただいてますので、外したことは本当に申し訳ないですっていうのはもうほぼお詫びがメインになります。これがひどい時には本当に数分ごとに来ますので電話がですねひっきりなしに来ます。でもこちらからしたら災害じゃなくてよかったなっていうのは本当に多分それぞれの職員が思ってるはずで、特に接近の時に外れていい方に外れてくれるとすごいホッとするんですよね、うん、特別警報クラスのものが来るよとか、うん、そういった場合それぞれの自治体にこう防災担当の方にやっぱり避難ね、避難勧告って出せないんですよ気象庁っていうのは、うん、それぞれの自治体、例えば那覇だったら那覇の防災とかもうもちろん市長とかそこいわゆる首長さんが判断することになると思うんですけど、はい、やはり避難をするっていうのはすごい、まあ、映画とかで見たことあると思うんですけど、根こそぎ社会今生活してるところ根こそぎまずなくしちゃうことになりますので、はい、避難をするさせるっていうのはすごくエネルギーがやっぱりいることになる、はい、でそれはなるべくさせたくないっていうのが自治体の、あもちろん危ない時にはさせますよ、はい、もちろん、はい、ただそれはすごく神経質で判断しなきゃいけないことなの で最近多分テレビで見たと思うんですけど、与那国島で相当雨降って避難勧告出したんですよ、はい、だからすごくこれはいわゆる行政側って、まあ、私気象台側とあと自治体の方でうまく関係ができてたからかなとで、まあ、プラスで考えればですね、はい、恐ろしい雨が降ってたと思うので、はい、そういすみませんちょっと話がいろいろそれてしまってるんですが、はい、もう台風の時にはほぼクレームはつきものです、はい、クレームつきもの本当つきものです、はい、来てみたら大してもうねキャンキャン鳴くような子犬でしたとかっていうような言い方は悪いんですけど、本当にこう狼来るぞこれっていうのが急に来たら本当に細くなってもうレーダーエコーしてもちっちゃくなってかわいいっていうようなのが来たりしますしますとかもちろんありますね。
ただ対応は中村さんが対応されて
るですね、いや来る時もありますけど基本的には月曜日から金曜日の朝からいわゆる夕方までの時間帯はできる相談所っていうのがあります。そこに基本的にまずかかるようになってますので、はい、 知っている方はあの現場の方にかけてくる方もいますけど基本的には相談所がにつながりますので2人の相談所員が泣きそうになりながら対応していると思いますね
今回は沖縄気象台業務課の広報担当中村亮さんにお話をお伺いしました。忙しい中ありがとうございました。
ありがとうございました。
からはイチャリバ語りバのコーナーです。このラジオ番組に携わっているメンバーが毎回ラジオをお聞きのあなたにおすすめしたいことや今やっていることなどをご紹介していきます。
今回の担当は明日ねメンバーから立花虎之助さんです。虎之助さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
それでは今日は、はい、漫画宇宙兄弟について話してくれるということで、
はい、持ってきましたよ。
お願いします。
お願いします。
今回話していく内容は宇宙兄弟で自分が不登校だった当時響いた言葉などを紹介していけたらなと思っています、はい、で先ほど聞いたんですけども、はい、このコーナーで、まあ、もしよかったら買ってくれるっていうことなんですけど本当ですか、
はい、読んだことがないので僕はこの話を聞いてみて、はい、興味が湧くのなら、
はい、
とりあえず読んでみようかな。
絶対買わせます、
うん、
はい、では
楽しみにしてます
、はい、では早速紹介していきたいと思います、
はい。
でまあ、ざっくり言うと、まあ、名言に近いんですけども、まあ、不登校だからこそ、まあ、こういう解釈もできるよねっていう意味合いも入ってるので、まあ、そこのところを、まあ、自分なりにいろいろ変えてる部分もあると思うんですけども、はい、知ってる方は、まあ、自分がこういうふうに聞いたんだなっていうことを思ってくれればありがたいです、はい、ではいきます。
はい、お願いします。
まず一つ目に、今のあなたにとって一番金ピカなことは何っていう言葉なんですけども、
はい、
この言葉は、まあ、本当に序盤に出てきた言葉で、はい、自分すっごい好きなんですけども、
はい、
この金ピカって意味はですね、今自分がしたいことってどんなことって物語の中で、はい、まあ、問われた形で使われたんですけども、当時主人公すごくその何でしょう、ね、この宇宙兄弟というタイトルぐらいですから、
はい、
宇宙飛行士の、まあ、一次試験を受かったんですよ、
はい、
でそれに進むかっていう悩んでる場面で出た言葉なんですけども、
はい、
不登校だった時に当時の金ピカは何だろうっていうことをこの言葉を聞いて、まあ、考えさせられたというか、
うん、
今不登校だからこういうことはできないんじゃないかっていうネガティブ思考だったんですね、やっぱ、
はいはいはい、
だからそういう時にこの、まあ、読んだ時に今自分ができるっていうかしたいことをどうやって見つければいいんだろうっていうのことを、まあ、考えさせるスポットライトというか、
うん、
まあ、自分が次の考え方に進める言葉になったっていう、まあ、名言ですね、
はい、
でこの答えは、まあ、まだちょっと自信ないんですけども、
はい、
まあ、今はまだいろいろ不登校っていうか、まあ、休学中なんですけど、うん、こういう何でしょうね、自分が行きたい夢にやってることをこう進めるっていうのはやっぱ楽しいかなっていうのを今感じながら、まあ、今言いながらまた改めて感動してるんですけども、
はい
皆さんあります、こういう、なんだろうな、自分がこう金ピカな今やりたいことは何だろうっていうこと、
はあ、
どうかな、
パッとは出てこないですね
まあそうですよね、
はい、
自分もなかなかね、
はい、うん、
見つけられることは、まあ、見つけていこうと思うんですけども、はい、ケリさんあります、なんか
うーん、でもなんか、
はい、
今やりたいことって言われると、
うん、
まあ探してる途中なんだけど本読むこと好きだから、
あ、
本一日中でも読んでたい、
まあそういうリラックスっていうか、まあ、自分が今最高にできることをやっていけたらなっていうことを、まあ、思わせてくれる言葉でした。では
いいね
すいません、長くなって、でつ、まあ、どんどん言っちゃっていいかな、うん、続いての言葉言わせてもらいます、はい、悩むならなってから悩みなさいですね。まあ、これまた主人公が、まあ、その悩んでしまって、まあ、相談しに来た時に言った言葉なんですけども、まあ、自分ってまあ結構何をするにもこう足踏みしてばっかなんですね、まあ、なんだろうな、ちょっとこれしようと思ったらこうするためにはこういう計画っていうか、まあ、こういうことしなきゃいけないよねとか、まあ、そういうどんな道でそこまで行こうっていう考えてる時にその 自分の予測なんですよ。その予測の時に、はいはいはい、あ、こうなったら嫌だなっていうのをもうすでに考えてしまって、うんうんうん、
ネガティブ思考、
まあ、そこで動けなくなってしまうと、はい、でこの言葉は本当悩むならなってから悩めさいってことで、うんうん、その当時の場面になってから悩むべきだよねっていう、まあ、言葉でして、なんだろう、本当に今ここで止まってるともったいないんですよ。せっかくそこを考えたのに、はいはい、だからそこまで行く過程も本当大事だから、どうせなら行ってみて考えようっていう言葉ですね、うん、本当、はいはい、でこれは本当、うん、今一番、まあ、大事なことじゃないかなって自分でも思ってて、うん、やっぱいろんな人はいろんなことで悩み続けるじゃないですか
確かにね
悩みますね、
うん、だからもう悩む前に行動っていうのがもうこの言葉じゃないかなって当時受け止めました
今でも、
まあ、今はもう進んでる段階だから大丈夫かなってはい、ではまた次いきますねサクサクいきたいと思います。続いての言葉は、
はい、
止まるも進むもコントロールするのはお前だっていう言葉なんですけども、
はい、
やっぱ不登校って止まってしまっているっていう、まあ、イメージというか劣等感があるじゃないですか、
はい、ありますね。
で、まあ、まあこの言葉聞いて思ったのが、まあ止まってしまっていてもそれは自分がコントロールしているってこと でこの進むもって入ってるじゃないですか、
はい、
だからこの必ずしも進み続けなくていいんですよ。で本当に自分が大丈夫になった時に、まあ、精神的にも
う
何も、まあ、何もってもあれかもしれないけど、よし今なら進める、そうそうそう、今なら進めるぞっていう時にこうやって自分をコントロールできるようになれたらいいなって当時考えてたことですね。
進むにもだいぶ体力使いますからね
そうですね、まあ、止まるって言っても何もしないわけじゃないですか、
うんうんう
ん、なんだろうな、
その間に考える、
そう、準備期間っていうことで自分はそういう言葉なのかなって当時受け止めましたね。
はい、ちなみにそのセリフ言ったの誰ですか？
あ、そうですね。ですね、この言葉は、まあ、主人公が、まあ、なんだかんだって宇宙飛行士の、まあ、訓練を開始したんですよ。でその時の戦闘機の、まあ、訓練パイロットとしてこのデニール・ヤングさんという方が発した言葉ですね。
デニール・ヤング、
まあ、とすごい老人なんですけども、はちゃめちゃな運転もするんですけどもまあ、なんだろうな、言えることはちゃんと言うみたいな、かっこいい老人ですね。かっこいい老人多いんですよね、宇宙飛行士だと。まあ、大人っていうのかな。
はい、
まあ、こういう言葉がすごい刺さりましたね。では続いては、今自分の居場所がないと強く感じていて、小さな世界に閉じこもっている人がいたら聞いてください。それこそが外に飛び出す原動力です。っていう言葉なんですけども、これ本当今このラジオにぴったりの言葉なんじゃないかなって
確かに、まあ、
読み直してて思ったんですよ、うんうんうん、で、まあ、これ言ったのは、まあ、その主人公の、まあ、同僚の宇宙飛行士の方なんですけども、その、あ、まあ、新田レイジさんで、でこの主人公の同僚の新田レイジさんは弟が、まあ、引きこもりでして、でそのそもそも兄、その、新田レイジさんが宇宙飛行士になったのは、その弟の影響で、こういうものがあるんだなっていうのを知ってから、ちょっとずつ目指していって、慣れたっていう方なんですけども、まあ、この言葉、インタビューとして、まあ、当時、宇宙飛行士になれた人のインタビューって並んだ、で、それで応援メッセージとして発せられた言葉なんですけども、まあ、これがすごく今の自分の状況にぴったりだし、それを聞いた弟も、一歩外に出れるようになったんですね。で、自分が前目指していた職場だったりとか、いろんな活動をするようになったりして、まあ、新田レイジさんも喜んでいたっていうエピソードもあるんですけども、この言葉はやっぱな、このラジオにぴったりだから知ってほしいっていうのを今日あったので、今日、まあ、発せられてよかったなって思ってます。で、まあ、いろいろ、まだまだあるんですけども、以上が、まあ、私の心をノートにメモってる言葉ですね。
心ノート。
で、まあ、この心ノートも、実はその、さっき出たデニール・ヤングさんが発した言葉で、これも大好きな言葉です。一つですね。ってな感じです。
はい、どうですか？
気になりはしましたね、はい。アニメとかってありますか？
アニメは結構出てます。
ちなみにアニメちょこっと見ましたよ。
あ、見てる？
うん。面白い。
まずはアニメから見てもいいですか。まずアニメから見
ます。あ、まあ全然どこから入っても問題ない、はい、自分もアニメからだったし、
はい、うん、アニメから見てみますじゃあ。
漫画も
お願いします。
漫画も
漫画
も
そうだね、アニメ見終わってから漫画の方に行こうかな。
あ、
う
ん、
まあでも本当なんだろうな、これ以外にもいっぱい言葉、いい言葉あるし、はい、まあやっぱ主人公も30ぐらいの大人なんで、まあ大人でも読め、大人こそ読むのかな、まあ子供でも読めるんだけど、すごい共感できる部分も多いんじゃないかなって。まあ主人公根っからはネガティブって言っていいほどなんで、まあなんだろうね、まあ弟に引っ張られて宇宙飛行士になったっていう、まあそれで宇宙兄弟っていうことなんで、ぜひ皆さんにもおすすめしたい作品の一つです。
はい、
それでは今回は宇宙兄弟について立花虎之介さんがグッときたセリフを紹介していただきました。
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございました。にわたってお送りしてまいりました、不登校の不登校による不登校のためのラジオ番組明日ねカフェ、エンディングのお時間です。ヒーリーどうだった今日。
今日めっちゃ緊張しましたよ。
緊張するね。
やばいね。
最初って怖いね。初めてって
最初、しかも2人とも初めて
だし、2人とも初めてはすごく怖い、ね、
でもめっちゃゲストさんに助けられましたよ。
たくさん喋ってくれって
ね。はぁ、あ、
すごいね。すごかった。
曲もいい曲だしね。
よかった。
曲のことはもう話せなかった。
話せなかった。すごい思いとかを感じたから、
ね、
いや、うん、いい話がたくさん聞けた。
そうなんだよね。不登校に関しても
関してもいろいろ聞けたし、よかった。
あとはイチャカタは、
イチャカタとりあえずアニメから見ますよ。とりあえずアニメ、はい、
その後漫画に行く可能性は、
まだアニメ見てからでもいいかな。
ですよね、は
い、とりあえずアニメのじゃあ見させてください。
ま、漫画買ったらきっとトラが喜びますよ。
喜びそうだね。
やったーってね言うのかな。
いや、どうだろう、言ってほしいけどね。
それでは次回の放送は7月17日夜19時からです。次回は出張版サテライト横浜行きます。
はい、横浜行きます。
横浜行きます。なのでラボとギルドはお休みです。
はい、
ジャリバカタリバーはまだ
決まってない。
喋ってるメンバー決まってないです。
決まってない。
喋ってる、喋る
メンバー決まってないですね。決まってない
ですね。Facebook でハイバルビーバップスで検索すると、はい、今日のゲストのハイバルビーバップスさんの
活動が見れると、
情報が見れるらしいです。
はい、
気になった方はぜひ検索してみてはいかがでしょうか。
はい、
ポッドキャストもやってるのでよろしくお願いします。
はい、お願いします。それでは次回も聞いてくださいね。お相手は太陽と
キリでした。
それではまた来月。 See you!